今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
さてですね、おかげさまで現在自己調にはですね、
はい、
約130名の皆さんが参加いただいておりまして、
はい、
おかげさまで昨年から始まったZoom の100へ共鳴瞑想、
はい
ね、これが、まあ、大好評いただいてて、
そうですね、もう毎日の瞑想会ですよね。
そうですね、はい、週に6日やってるのかな、大体、
ね、ほぼ毎日ですね。
毎日ですね。でこれね、すごいよ、皆勤賞の方もいるでしょ。
ああ、いらっしゃると思いますよ。
ねえ、
皆さんね、熱心ですもん ね。
ほぼほぼ8割9割参加してるって感じの人多いですよね。
そうですね、
うん、でね、この皆様方の最近体験談がすごいじゃないですか。
いや、もうすごいです。
普通にすごいよね、うん、もう
普通にすごい
ね。
はい、
うん、いや、もう本当にだから自己調のコーナーもどの日記選んだら良いのかと
悩んじゃいますよね。
ね、今日もご紹介する自己調、うん、なかなかすごいじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、でもまあ行けそうで行けないっていう方もね、
はい、
もうロケットの発射台には乗っているんで。
そうですね、
うん、いつ点火するのかも分かんない、
う
ん、
そうそう、時間の問題ですね。
時間の問題、うんうん、ですからね、もう諦めずに、まあ、結果を気にしないことですよね。
もうそうそうそう、それが一番ですね。
そうそう、なんか羨ましいなんか言っているのは一体誰なのかと。
そうですそうです、
うん、それが分かればね、
うん、
うん、よく僕ら言うじゃないですか、最近不愛想なお上になれと。
あ、思考のお客さんに対してね、
そう、
うん、接待しないっていうことですね。
そう、旅館に次々やってくる呼ばれてもいない客
本当に勝手にやってきますからね、
うん、そういう思考はもう玄関でね、
そう、門前払い、相手にしない、
うん、もう門前払いもしない、
うん、
ただ見る、うん、
ただ見る、
放っておくと、
うんうん、
そうするともう集まってこなくなるんでね、
うんうん、そうですね、
はい、だからそこはまあ、ね、ぜひ不愛想なお上か不愛想な大将ですよね、男の場合は。
そうですね、大将、ね、はい、いますよね、そういう、
いるいる、
そういう不愛想な大将、
いらっしゃいませ、もう言わないもんね
そうそうそう、
頑固じじいみたいなね。
そうなんです。
でもそこはうまかったりするわけです。まあそんな話どうでもいいんですけどね。
はい、
でね、もう一つ多数をちょっとずっとお問い合わせいただいておりました、
はい、
以前あった半年更新コース、
あ、はいはい、
今ちょっと閉鎖してるんですけども、
はい、
いつかまた募集するんですかっていう問い合わせもありまして。
あ、そうですか、
はい、で一時的にね、うん、あさって15日月曜日、
あ、月曜日から、
はい、はい、一時的ですけども、この半年コースをですね、
はい、
ちょっと受付をスタートさせていただいて。
そうですか、はい、募集開始、
はい、定員30名様にしておりますので、
はい、
はい、30名様先着で、
着、はい、皆さんもう急いで、
はい、
申し込みください。
そうですね、
この機会にね、絶対にないですね、
そうなんですよ、だから、ほらコロナ禍って長引いてじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、それでなかなか参加できないって方が多くいらっしゃるので。
そうですね、
ぜひね、この機会をご利用いただければ幸いでございます。
はい、
はい、もうね、良い悪いの二元世界は卒業したい、
うん、
ね、本当の自分に会ってみたいんだよという皆様方と、
はい、
ね、一緒にプレイできるのを心より楽しみにしております。はい、で半年コースの受付がスタートしましたら、この超ラジのブログでもお知らせしますので、ちょっとね、週末作業しますので、今しばらくお待ちください。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。 て、後編なんですけども、
はい、前回に続き
いうお話なんですけども、
はい、
こういう話ってね、この日常生活に落とし込んでみると、
はい、
案外あっさり分かったりするわけですよ。
ああ、そうですね。
うん。例えばですね、今日の僕の朝ごはんが、
はい。
納豆とご飯だったとしますよね。
はい。
さて、このメニューは、
うん。
おぎゃーと生まれ落ちた58年前から、すでに決まっていたのかと。いう話じゃないですか。
はい。
ね、全てが決まっているというんであれば、うん、全てでしょ、
うん、はい。
ね。
ご飯まで。
うん、全てでしょ。
はい。
ね。でね、そもそも現実の主役は一体誰なのかなんですよ。
うん。うん、
僕なのか、
うん、
納豆なのか、
うん、
それとも、
面白い。
コシヒカリなのか。
はい。
え、だってそれぞれが、それぞれに出会ってるわけじゃないですか。
そうですね。
ねえ。でね、人間ってね、いつも自分のことにしか興味ないんですよ。
そうですよ。もう間違いないです。
ねえ。
だからね、自分中心ですもんね。
そうなの
よ。
だからね、現実といえば、
はい、
すぐに自分に起こったことなんだと考える。まずですね、
はい、
ここが間違ってるんですよ。だって宇宙って一つの現象じゃないですか。
はい。
現象しかないんですよ、
うん、
現象しかない世界には中心も主役も存在していない。
そうですね、何もないですね。
そうなんです、うん、今この瞬間の現象が全てなんですね、
うんうん、
それ以外何もないんですよ、うん、
ないですね、はい、
うん、だからね、そもそも誰かに起こった現実なんていうのは思考が作り出したドラマである、
うんうんうん、
これがですね、
うん、
僕の回答です。
そうですね、わかりやすいですね。
ね、
非常に
僕はそう思うんですけど、メープルさん、うん、多分ね、
うんうんうん、
現実は決まっているのか決まっていないのか、
はい、
そんな話を聞きたかったんだと思うんですね。
ああ、なるほどね。
ね、一週間も待たせた挙句にこんなつまんないお家でいいのかとでもね、
はい、
僕はこうしか答えられないというか、
うん、
でもだってね、全ては決まっているという人がいるとしてですよ、
うんうん、
一体どうやってそれ証明するのかっていう。
そうですね。
いや、これマジでね、
うんうん、
例えばひまわりの種が、
うん、
ひまわりの花を探すとは限らない、
うんうん、
ですよね、
はい、
もしかしたらハムスターのお腹に入ってしまう可能性だって。
ああ、なるほど。
自分はあるあるじゃないですか。
はい、はい。
ひまわりあるあるじゃないですか。
あ、ひまわりあるあるだ。
ひまわり業界では。
ほんとだ。ひまわりにとっては悲劇なのか。
多分ね、花を咲かすひまわり、ひまわりより、
うん、
ハムスターに食べられるひまわりの多いと思うんです。
そうですね。人間も食べてますからね。ひまわりの種美味しい、ね。
ああ、そっか。
はい、
ああ、うん、その酒のつまみにとか。
ね、
そうやね。
はい、ちょっと、
うん、
うん、何ですか、流行、
うんうん、
がになったこともあるんで。
まあそうだよね、ひまわり食べてる人いっぱいいるかもしれないけど、
うん
うん、もし全て決まっているのだとすれば、
うん、
あの小さな種の中に、
うん、
シナリオが書かれたりすると、
うん、
いうことなんですかね。
ですよね。
ね、うん、ハムスターって書いたのかな。ね、おっさんとか。
ああ、なるほど。
うん、
面白い、ね、
花咲くみたいなね。
うんうんうん、
僕ね、人間の作り話だと思うんですよ。
うんうん、
結局のところ。
そうですね、
うん。だってもし決まってたとしても、
はい、
結局それが起こるまで分かんないわけですから。
うん、そうそうそう。
全く意味ないじゃないですか。
意味ないです。
ねえ、そんなこと知って一体どうなるのか。うん、
ねえ。
まあ、知性が満足するだけ？
そうですね。知的好奇心が満たされるっていうだけですよね。
あとは、ご商売で、そんな話してるか。
なるほど。
あと、ちょっと気休めが欲しいとか。
うん、うん。
まあ、そういうことなんでしょうけども。
うん、
でね、僕の宇宙のイメージというのは、
はい、
昔からちょっとなんとなくこの素粒子のビリヤード、
うーん、
といってもそのビリヤードやってる誰かが存在してるんじゃなくて、
はいはい、
弾しかない、
うんうんうん、
ですよ。だから素粒子がぶつかったり集まったりこうお互い影響を与えながら、
うん、
刻々と姿形を変えて存在するのが宇宙なんだと、
うんうんうん、
でね、分かりにくいのは、
うん、
この思考感情感覚など目に見えない現象も、
はい、
ね、僕らが目に見えたもう確認できる物質もですね、
うん、
全て同じ構成要素だということですよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、だから何かがあるように感じるんだけども、
うんうん、
その感じすら素粒子なので、うん、いわゆる同じ構成要素なので、
うん、
あそこに猫がいるとかさ、
はい、
その思考自体が何なのかったらやっぱり僕は今素粒子って言ったけど、まあ、エネルギーでも何でもいいんだけども、
うんうん、
うん、で結局何も存在してないわけですよ。
うん、そうそうそう。
でそれが
そうですよ、ね、
現象なんでね。
うん、
現象しかないわけですから。
はいはい、
うん、でね、この事実が完全に腑に落ちることこそが、
うん、
まあ究極の至福であると。
そうですね。
うん、これね、なぜかというとも簡単なんだけども、
うん、
こ
う
人間の苦しみや恐怖の源泉が、
はい、
私がここに存在しているという観念だからなんですね。
うんうん、もう間違いないですね。
そこから全部発生してるんですよ。
そう、なんかあらゆる疑問もそうですよね。
そうなのよ、
うんうん、
だから全てそれが一掃されるわけですよね。
はい、
で自分の中に全てがあるという感覚が、
うん
うん、ずっとあるわけですよ。
うんうん、
うん、だから完璧じゃないですか。
完璧ですね。
そう、もうね、かけようがない、
うん
うん、一体感だから分離感というのもなくなるわけですよね。
うんうん、
うん、だからもうそれが、まあ、完全な至福というか、
うん
うん、もう火の打ちどころない安らぎというかね。
そうですね、
うん、
欠乏感不足感がない、ね、
なくなるという、そういうことです。
無欠の状態ですね、
はい、はい、しかも困ったことは起こらないと、
うんうんうん、
かといって自我が消えるわけでもないということですよね、うん、
はい、
はい、メンプルさん、これですっきりされたでしょうか。余計に言い訳が分からなくなったということであればですね、
申し訳ないです、
体験ね、大変申し訳ないですけども、はい、まあ一人のおっさんが言ってることだということで、
うん、
まあ軽く聞いていただければなと思います。
はい。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕はですね、スカラベさんの日記です。
はい、
少し編集してご紹介します。車を運転中、何気にハンドルを見るとあれで、ハンドルと指の間に境目がないじゃないのと気づきました。車と自分の体、向こうに見える山や空の雲まで一続きの映像でした。そしてその日、自分の内側と外側がひっくり返るような感覚があり、気のせいだと思いましたが、ということなんですけども、これね、運転中に、
そうですね、そういう体験するとびっくりしちゃいますね。
これびっくりしますよね、
はい、
うん、まあ一瞬でもね、
うんうん、
まあ命あってのゲームですので、
うん、
運転中はまあしっかり運転に集中していただきたい。
そうですね、でも本当ね、うん、不意にやってきますよね、そういう体験ってね。
おっしゃる通り、これ何気ない、
う
ん、何気にって書いてあるんで、
う
ん、
はいはい、
いつもね、こういう体験って何気になんですよ。
そうなんですよね。
さ、ふとした瞬間なんですよね。
そうそう、
だからこれも不可抗力ですから、
はい、
まあ、これもどうしようもないということなんですけども、でね、内側と外側がひっくり返る感覚っていうのは、
はい、
この表現って僕よくわかるんですよ。
うん、
僕も全く同じこと考えたことある、感じたことあって、はい、これってね、 T シャツを脱ぐとその瞬間表と裏がひっくり返るじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、さっきまで表だった面が裏になって裏が表になる、
真逆になりますね。
そう、一瞬で主役が入れ替わったような感じがするんですね。
そうですね、くるっとね。
そう、その感じだと思うんですよ。だからね、たびたびこれ起こってくることなので、
はい、
全然大丈夫なので。
そうですね、なりますね。
逆にね、そのこれが非日常的な経験がいろいろあると思うんだけど、はい、僕ね、楽しんでほしいんですね。
そうですね、楽しいですよね。
そう、今しかないんで、そういうのって。スカラベさんもね、このもう日々共鳴瞑想やられてるんで。
あ、そうですね、
そろそろいろんなこと起こってくるんじゃないかなと。
そう、楽しみですね。
はい、それではアキさんの方お願いいたします。
はい、私はリンコさんの日記より抜粋してご紹介いたします。
はい、
タイトル、解ける漢字。
はい、
朝の瞑想会で目を開けた瞬間、パソコン画面を含む部屋全体の空間と自分の体がつながっている感じになりました。体は溶けて粒子のような感じ。その数日後、午後の瞑想会中、急にある人の顔が浮かんできて、体の中から許すという叫びが出てきて、涙が止まりませんでした。いろんなものが少しずつ溶け出している感じです。
はい、
まだ続くんですね。
はい、
はい、この空間、過実相にいると何か良いことがあったわけでもなく、また問題が解決したわけでもないのに、
はい、
不意に感謝の気持ちが湧いてきて、幸せな気持ちに満たされます。感謝はするものだと教えられてきた私ですが、こうやって湧き上がってくるものだと、このゲームに参加して感じています。引き続きよろしくお願いいたします、というような素晴らしいね、内容だったんですけど。
そうだね、ちょっとびっくりですよね。
そうですね、
まあ、リンコさんも本当にずっと淡々とね、毎回僕お顔拝見してるんで。
そうなんですよ、瞑想会にもね、ずっと本当に参加してて、
特にリンコさんからなんか聞いたこともなかったんで、
はい、
いきなりこんな日記出てきたんでびっくりしてるんですけど。
ねえ、急なね、
そうね、もう
報告、リアルな体験、
こんなんもうプチ検証でしょう。
そうですよね。
でね、僕嬉しかったのは、その体験自体もそうなんだけども、この許すっていうね、
はい、
叫びが出てきて涙が止まりませんでした、体の中からね、
はい、
これね、もう考えたわけじゃないんですよ。
そうなんですよね、これも理屈抜きの体験ですよね。
そう、
頭でね、考えて許そう許そうと思っても絶対許せないですけど。
そう、そんなんじゃ全然なくて、この自己調って何人でやってるのかというと、全てが自分の中にあるという、
はい、
この事実を明らかにすることなんですね。
そうですね、
だからその中には自分もいるし、いわゆる自分以外の、まあ、他人がいるわけですよね、
はい、
それが一つの世界の中にあるんだと。
そうですね、
だから自分を許すということは同時に他者を許すということなんで、そのことがだんだんだんだん感覚的にね、緩んできてね、全てを受け入れるっていう感じになってきてるわけですよ。
そうなんですね、もう許すも許せないもなくなっちゃってね。
そう、
もう本当に受け入れが起きてきますよね。
それでね、ここに書いてあるけど、幸せな気持ちに満たされますって書いてあるじゃないですか。
はいはい、
それをそういう気持ちになることが、
はい、
不意に感謝できることが、 だからね、何よりなんですよこれが。
もう本当もうそうですよね、何よりですよね。
そう、
もうこれ以上ないですね。
そう、感謝はするものだなんてね、まあここに書いてますけど、僕らはずっとそうやって教えられてきたんだけども、
そうそう、
意味ないんです、あんまり感謝しようと思ってする感謝って
できないですしね、
したつもりになって、るだけで、こうやってね、もうどうしようもなくてしてしまうもんなんですよ。
そうなんですよね。
そう、
いやー、そう、本当にね、よかった、本当にこの理屈日記の体験、
そう、なんか全て語ってくれたなっていう日記でしたね。
そう、もうその体験をね、ちゃんと自分で理解してまとめてくださって。
そうやな、
は
い、こちらこそね、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
あ、本当によろしくお願いします。楽しみですね、これからが。また
の志願で学科、なぜ思考は安らげないのかです。
はい、
これね、もう皆さんもう同じようなこと思ってると思うんですけど、
はい、
思考って本当によく働くじゃないですか。
もう恐ろしいぐらい働き者ですよ ね24時間ね、フル稼働ですよ ね。
まあ最低でもまあ起きてる16時間ぐらい、起きてから寝るまで、
そうですね、
ずっと働き通しですよね、しかも無休で、働いておりまして、まあ報酬どころか、まあ悲しんだり怒ったり不安になったりと、まあストレスの源泉が思考なんですね。
そうですね。
ね、でも思考がいろいろやってくれるおかげで、まあ人間は生き延びていけるわけですから、
はい、
まあこれはこれでありがたい機能であると、いうことですよね。
はい、
まあストレスがあるんだけども、そのストレスだけじゃなくて、まあ、恩恵の部分もあるということですよね。
両面ありますね。
そうなんですよ。で思考っていうのは過去と未来を行ったり来たりと、まあ1日に何千何万往復、時間旅行してるわけでして
本当ですね。
だからね、エネルギーの消費も半端じゃないんですよね。
ですよね、もう疲れちゃいますね。
そう、だから夜にもなるともうヘトヘトになって寝てしまうと、でね、この思考が飛び回っている過去とか未来とかあるのかと言うと、実際ないじゃないですか。
ないですよね。
ね、だからね、思考って安らぎを知らないんですよ。
そうですね、
いくら考えても着地点がない。
そうなんですよ、飛び回ってるだけです、ね、
そう、飛び回ってるだけなんです。それがね、人間の思考なんですね。
はい、
かっこ涙、
かっこ涙ですね。
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は千代ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。